東京都議会広報課発行
声の都議会だより
平成18年10月29日発行第269号です。都議会にオリンピック招致特別委員会設置。平成18年第3回定例会。平成18年第3回定例会は、本年9月20日から10月5日までの16日間の会期で開催されました。初日、石原知事は、所信表明の中で、去る8月30日に、2016年第31回オリンピックの国内立候補都市に、東京が決定されたことを受け、最先端技術を存分に駆使して、誰も体験したことのない21世紀型の大会を実現していく、とのオリンピック招致の決意を改めて表明した後、都市機能のさらなる充実、安全で活力ある都民生活の実現、スポーツ振興による東京の活性化のための施策について説明を行いました。その後、名誉都民の選定3件が要請され、同意されました。9月26日、27日には、各会派の18人により、都政全般に対する知事等への代表質問、一般質問が行われました。27日の質問終了後、知事提出の議案36件が要請され、条例案12件が委員会付託を省略して、議決されたほか、24件の議案については、所管の常任委員会に付託されました。平成17年度の各会計歳入歳出決算と、公営企業各会計決算との2件の決算については、それぞれ設置された特別委員会に付託されました。また、公安委員会委員の人事案1件が同意されました。最終日の10月5日には、追加提案の監査委員の選任同意案を含め、知事提出議案26件が可決されました。議員提出議案では、飲酒運転等交通事故、交通法規違反に対する刑罰の引き上げ、および運転者教育の強化等に関する意見書をはじめ、5件の意見書が可決されるとともに、2016年開催の第31回オリンピック競技大会の東京招致に関する調査等を行うオリンピック招致特別委員会が設置され、閉会となりました。代表質問。それではこれから9月26日の本会議で行われた代表質問の用紙をお伝えします。
広範なオリンピック招致活動を、世界に誇れる景観創出を、自民党、宮崎明。都政運営について、これからの都政運営のあり方は、
東京の体制と日本の新しい発展のために、都政の舵取りをしっかりと担う。
オリンピックについて、1、招致への支持の決意は、
JOC をはじめ、国関係機関と綿密な連携を図り、都議会の協力のもと、全力で取り組む。
2、招致活動のための外部組織の考え方は、
招致活動の方針を決定し、収穫を担う組織、できるだけ早く立ち上げる。
3、来年のプレ五輪などの機会を活用し、有効に招致活動を行うべきだ。
様々な国際大会や、国際会議などにおいて、外部招致組織と連携を図り、積極的に働きかける。
4、オリンピック効果の多摩波及の上でも、旧秋川高校をどう活用するか。
選手強化の拠点になり得る。今後は JOC 等の意向を踏まえ、アスリート育成支援策を講じる。
財政運営について。1、今後の財政運営に臨む知事の決意は、
これまでの成果に安住することなく、都財政の体質強化に本腰を入れて取り組む。
2、 都の財源をめぐる今後の国の動きに対応しての所見は、
東京の活力を削ぎ、我が国経済の失速を招く、全力傾け阻止していきたい。
3、法人二税の人口配分論について、都は明確に反論すべきだが、所見は、
税制上の根拠を全く無視し、もはや地方独立税とは呼べない。断固反対する。
公会計制度について、複式簿記、発生主義会計の導入と、これを全国に広めることの意義は、
経営改革につながる最も本質的な改革、真に国民の利益となる行政運営が実現する。
組織景観について、世界に誇れる景観の創出が不可欠。景観重視の都市づくりに対する決意は、
法的な強制力も行使できるよう条例改正し、新たな実効性ある景観計画を作成する。
多摩リーディングプロジェクトについて、20の多摩重点推進事業は、状況変化に柔軟に対応し、事業内容を拡充するなど、一層の充実を図るべきだ。
事業追加も含め、内容の充実を図り、優位性を生かした施策を推進し、多摩振興に努める。
犯罪防止対策について、子どもを守るため、学校や PTA、地域住民等とどう連携を図っているか。
メール配信での不審者情報の共有化など、今後も連携を強化し、対策に万全を期す。
医療施策について、1、多摩地域の検案・解剖体制を強化すべきだ。
観察医務員の機能を充実し、解剖受け入れや観察医派遣など体制強化を図っていく。
2、健康長寿医療センターの基本的役割と施設整備については、
高齢者医療の新拠点に、再生医療の研究開発と現在地で新施設整備。
3、都が率先して取り組んでいくウイルス肝炎対策の所見を、
通院医療費助成等来年度から協力推進。
少子化対策について、人間形成の重要な時期である義務教育終了まで医療費軽減の工夫を、
具体的な検討に着手している。
産業振興について、基本戦略策定の取り組みと見通しは、
産業振興将来像の懇談会を設置、2016年都市像を踏まえ、基本的方向を明らかに。
教育体制について、1、国旗・国家訴訟に関し、地裁判決が出た。今後も学校運営の適正化を進めるべき。対応は、
控訴し、主張の正当性を訴えていく。今後も従前同様学校長を引き続き指導し支援。
2、優秀な教員確保のための方策は、
非常勤講師等からの採用選考実施検討や、平成20年設置予定の教職大学院との連携など。
東京国体について、1、区市町村の競技施設整備について十分な財政支援を、
補助率2分の1、補助の上限額を原則1億円、特例3億円とする考えを示した。
2、ジュニア選手人口の拡大と育成強化を含めた競技力向上策は、
ジュニア育成地域推進事業を本年度創設、今後はネットワーク作り支援など拡充を図る。
多摩を広域的都市圏の中核に、24時間の小児医療の確保を。民主党、山下太郎。オリンピックについて、1、平和構築への連帯の意思を示すメッセージを、
平和であり続けた私たちの姿を全世界に披露し、世界の平和と発展に貢献したい。
2、都内全区市町村の一自治体一国運動で東京ならではの招致活動を、
世界各国都市との交流は 招致機運を盛り上げるために有効である。
多摩国体について。1、基本的な考え方は、
競技のレベルアップや大会運営効率化等の改革を進め、国内最高の大会を実現。
2、ユニバーサルデザイン等を視野に施設の整備を進めよ。
その考え方を取り入れ進めていく。
2016年都市像について。1、東京構想2000の進捗状況の検証見直しが必要。どうこれを都市像に反映させるか。
検証を踏まえ、先駆的な政策を一層推進する。
2、多摩の位置づけは、
大きな発展の可能性があり、都市機能向上等、東京全体を視野に描く。
危機管理について、8月の大規模停電を教訓に、起こり得る事態を見直し、管理体制を強化すべきだ。
専門家を最後に迎え、対応力を高めてきたら、分析をさらに進め、マニュアル等に反映。
耐震化支援について、1、旧基準の木造住宅の診断、改修助成の対象拡大を。
所有者が行うのが基本。公共性の高い地域の住宅を助成。
2、旧基準のマンション改修助成制度創設を。
アドバイザー派遣や利子補給等の支援制度を活用。
3、制度利用の促進を。
区市町村や関係団体と連携し、普及等に努める。
カーボンマイナスオリンピックについて、オリンピック開催前から CO2 削減の取り組みで世界アピールと貢献を。
大幅削減を目指す10年プロジェクトを開始、世界で最も環境負荷の少ない都市にしたい。なお、カーボンマイナスオリンピックとは、オリンピック東京大会に向けた基本コンセプトの一つ。大会までに大会開催によって排出される CO2 の総量を大幅に上回る CO2 削減を達成するというものです。
緑の増加について、緑化義務や開発許可制の強化を。
規制的手法等実効的な取り組みを強化。
子ども医療について、夜間の子ども医療施設を十分確保し、小児二次救急病院の現状を改善することが必要。都は強力に取り組むべき、所見を。
地域ごとに様々な課題があり、地域の実情に応じた支援策を引き続き講じる。
警察行政について、1、交番改編、総配合による都民の不安を払拭するため、第一線の警察力確保。
管理から実動部門へ配置替えしてきたが、さらに増員要求を行う。
2、駐車違反確認事務の民間委託による効果は、
主要10路線で放置駐車約 74% 減少、渋滞長さ約 27% 短縮と。
行財政改革について、1、公イコール官ではない、豊かな公の構築への考えは、
官民の役割を見直し、多様な主体が関わる仕組み等を作る。
2、国家全体の視点で、地方税財政制度のあるべき姿を明確にし、新たな自治の仕組みの実現を国に働きかけよ。
文献時代の制度のあり方を、新内閣や他の自治体に発信。
医療費助成を中学3年まで拡大、最速校長を校長として再任用。公明党、長橋圭一。子育て支援について、1、医療費助成の対象を中学3年生まで拡大を。
具体的検討に着手している。
2、助産師の積極的活用を。
病院、診療所、予算所の連携の仕組みを検討。
経費老人ホーム A 型利用料について、来年度以降も税制改正で急激な負担増がないよう配慮。
来年度も前向きに検討する。
障害者自立支援について。1、一般就労へ家族、施設、学校一体の取り組みに支援を。
心身障害者職能開発センターのコーディネート機能を強化し、取り組みを支援。
2、受産施設における工賃倍増支援事業を導入し、推進を。
工賃収入アップ支援策を検討。
発達障害者支援について、先駆的な研究に取り組んでいる機関と連携を図り、支援の拡充を。
大学病院などの先駆的な研究や事業の成果を積極的に取り入れていく。
心身障害者扶養年金制度について。1、制度維持は困難と示されたが、その責任についての所見は、
加入者に十分配慮した具体的な対応策を早急にまとめる。
2、グループホーム等の生活基盤の整備促進を。
今年度作成予定の障害福祉計画に基づき整備を進める。
再生可能エネルギーについて。1、オリンピック環境ガイドラインに生かすべきだ。
利用拡大の観点で作成、最先端の環境技術で環境対策を実施、先進的な環境都市。
2、バイオエタノールの所有者導入、粗末等での活用を。
率先して利用するなど、普及拡大を進める。
3、電気グリーン購入制度の義務化を。
早ければ年度内に対象施設で義務化。なお、再生可能エネルギーとは、資源が有限な石油などの化石燃料とは異なり、太陽光や風力、バイオマス、メタンガスなど生物由来の有機性エネルギーなど、枯渇することがないエネルギー源のことです。
景観について、屋外広告物についての知事の認識を。
オリンピック招致をきっかけに落ち着きのある首都東京の実現に取り組みたい。
教育について、大量退職期には優秀な教育管理職を退職後再任用し、校長等への登用を検討せよ。
来年度以降、小学校を中心に再任用フルタイム勤務の校長等の登用を図る。
住宅施策について、住宅政策総合プランを早急に取りまとめよ。策定にあたっては体制強化を。
速やかに策定。策定にあたっては関係6局との検討委員会を設置し検討。
都営住宅の耐震化について、耐震診断とともに早急に。
必要に応じて実施、今後は作成中の耐震改修促進計画の中で位置づける。
都政歪める浪費型オリンピック。違法な日の丸君割を強制やめよ。日本共産党、曽根はじめ。オリンピックについて、1、8兆5000億円にも事業費が膨らむ可能性も、知事はいくら振り込むのか都民に示せ。
わけのわからぬ試算だが、都市インフラはオリンピックの有無に関わらず、不可欠。
2、主要施設が民間部に集中するが、地震対策で専門家の意見を聞いたのか。
危険度の低い民間部に配置。
都民生活支援について、1、格差社会に苦しむ都民に支援が必要。
国民全体で痛みを分担し合う必要がある。
2、消費税など都民増税の中止を求めよ。
消費税は一番公平な税金だと思う。
3、乳幼児医療費助成の対象年齢拡大を。
具体的検討に着手している。
都立病院高坂について、高坂地下3病院で医師・看護師不足が起きている。民営化路線を再検討し、医師確保、看護師研修に力を尽くせ。
都立病院との相互連携強化、新人看護師の臨床研修制度を新たに実施する。
新銀行東京について、中小企業の融資が伸びず、123億円の業務損失。 ファンが手を出したのが間違い。
開業して1年経たず、長い目で見たい。
ワンダーサイトについて、運営もつかんでファミリー支配、支持肝入りの事業だが責任は、
都民の理解は得られている。
日の丸君が代について、1、東京地裁判決を受け入れ、控訴せずに強制を撤回し、関係者に謝罪を。
判決は不当で、控訴は当然。教員は学習指導要領による児童生徒の指導義務がある。
2、学習指導要領のどこに、前回定例会での指示答弁のような国旗、国家の規定があるのか。
音楽、社会の解説に記述がある。
以上、代表質問の用紙をお伝えしました。
一般質問。それではこれから9月27日の本会議で行われた一般質問の用紙をお伝えします。
オリンピック招致のためには、晴海地区公共交通の整備が必要。自民党、立石春康。オリンピックについて、1、メインスタジアム予定地の晴海地区公共交通整備の今後の方向性は、
交通現状、開発状況を勘案し、検討。
2、築地市場跡地利用計画の具体化と、メディアセンター整備にあたっての地元区との調整は、
地域の特性を勘案しつつ、地元区の意見を十分聞いて理解を得ていく。
東京の緑について、1、都民参加の海の森づくりをどう進めるのか。
海の森づくりの特徴は、長期的に企業、NPO 等、また都内児童生徒による共同の森づくり。今後も多様な共同を実現。
2、防火・保水性等の防災機能向上のためにも、都心部の街路樹の育成を。
今後も風格ある都市の形成を目指し、連続した緑豊かな街路樹を積極的に育成。
中日外国交換との交流によるオリンピック招致活動をせよ。民主党、大塚隆明。オリンピック招致について。1、中日外国交換との交流を通し、本国の IOC 委員への働きかけを期待。
かなり有効、暗示的で参考になった。
2、民間からの資金収集の実効性、宣伝の努力を。
広告宣伝の手法、媒介等の魅力を高め、より多くの企業等の賛同を得る。
運河ルネッサンス事業について。1、運河の環境改善を。
水質改善は進んだが、今後さらに自然浄化サイクルを取り戻す試み等一層の改善を図る。
2、芝浦地区における今後の展開について。
年内に区域拡大、民間による桟橋等施設を計画に加え、地域の潤い等向上に努力。
青山北町アパートについて、敷地活用のビジョンは、
地元区とも連携し、地域特性に合わせた土地利用の在り方を幅広く検討する。
県央道を視野に物流拠点整備を、過疎町村財政に強力な支援を。自民党、林田武史。災害対策について。1、総合防災訓練に在日米軍参加を要請した考えと成果は、
人員、資機材等を有する米軍に支援を求めるのは当然、十分役割を果たすことを確認。
2、府市町村のリスト作成等、要援護者対策が進むよう支援せよ。
本年度中に府市町村向け指針を改定、情報の収集と共有化を働きかける。
多摩物流拠点について、 圏央道周辺の整理の取り組みは、
規模等を本年度調査、都と関係市長による協議会を設置し、開発の在り方を検討。
過疎町村について、1、市町村総合交付金を弾力的に配分せよ。
財政力等を勘案し、効果的に配分。
2、木材産業の支援に対する考えは、
多摩産材の販路開拓を進めながら、経営体質の強化に積極的に取り組む。
招致に向けた先端技術の活用を、実質的に機能する企画支援を、公明党、吉倉正美。オリンピックについて、1、先端技術活用の招致戦略は、
先端技術の多角的な活用に努力する。
2、ユリキタス技術活用のサービス提供を、
活用を幅広く検討していく。なお、ユリキタスとは、どこにでもあるという座禅語由来の英語。コンピューターを意識することなく、現実生活の至るところで利用できるような環境という意味で、ユリキタスコンピューティングなどが注目されています。
水道事業について、命を守る責任体制構築スキームは、
管理団体策定の中期経営計画進捗管理や総合的評価と時期整合を図り、早急に実施。
震災対策について、帰宅支援ステーションの実質的機能を果たすため、マニュアルを策定し、訓練を。
整備、訓練実施で実効性を高める。
新宿駅周辺基盤整備促進について、新宿駅東西自由通路計画の実現に向けて指導力の発揮を。
国や JR との協議、調整や技術的支援など、区の取り組みに積極的に協力する。
東京湾海域増加の強化が必要。硫黄島遺骨収集の継続強化を。民主党西岡新一郎。東京湾の水質改善について。1、オリンピック世界選考過程で重要な要素では、
競技団体と協議し方策を検討。
2、オリンピックを機会に東京の水循環全体からの長期的対策を、
多面的な施策で健全な水循環を回復。
3、環境基本計画に改善策を明確に位置づけよ。
来年度改定の計画に位置づける。
硫黄島の遺骨遺品収集について、収集の継続と島全体の慰霊地化等を国に働きかけるべきだ。
慰霊の地とするよう国に働きかける。
ニートフリーター対策について。1、支援を必要とする若者たちへの効果的な PR を、
深夜テレビコマーシャル等活用、今後一層 PR。
2、メンタル面の問題を抱える就職困難者への対策を、
福祉保健分野と連携をさらに検討。
少年犯罪防止は保護司と連携で、農地を保全し都市農業の振興を。自民党山田忠明。少年犯罪防止について。1. 最近の青少年の状況は、
親の責任での厳しいしつけが大切。
2. 保護司の果たす役割は、
少年の事情に応じた立ち直りの道筋をつけ、非行防止に貢献。
3. 保護司の青少年問題協議会での議論は、
保護司の活動を行政機関が連携して支援することが大切と。
4. 少年院を出た少年の立ち直り支援は、保護司との連携強化で、
再犯防止に積極的に取り組む。
殺人側整備について、 洪水対策だけでなく、緑化・水辺対策等良好な環境のシンボル的存在に。
魅力ある水辺空間への工夫をする。
都市農業振興について、農地保全の取り組み状況は。
都市農地制度等の課題は年内目途に検討。独自でできる施策は早急に検討。
介護ベッドの利用継続へ支援を。ものづくり企業へ支援策充実を。日本共産党、加地佳代子。高齢者介護について。1、国庫支出金の不足分を区市町村に支援し、保険料軽減を。
公費負担割合を明確に規定した介護保険制度の趣旨から支援は適当でない。
2、区市町村独自の介護ベッド貸し出し事業などに支援を。
介護保険対象外の方への貸し出し事業に支援の考えはないが、制度改正前から利用する軽度者への購入助成については、次元的に支援。
ものづくり支援について、経済的発展の一翼を担うものづくり企業育成に向け、支援策の充実を。
ナノテクノロジーセンターの開設など、先進的施策を実施、今後も重視していく。なお、ナノテクノロジーとは、ナノ10億分の1メートルの単位で定義できる大きさを持った物質を創生する技術や、それらの物質を組み合わせて、コンピュータや通信装置の部品、離小装置などを創生する技術です。
環境に優しい安全安心な街を、教員の意識改革から真の成果を、自民党、北城克彦。大気汚染公害訴訟について、どのような対応を。
被害者救済の重要性は、一審判決時と同じ、社会的責任を認識し、環境対策に前向きなメーカーや、自動車工業会等と協議を始める。
環境モデル都市づくりについて、品川周辺地域都市居住環境整備基本計画の具体的な取り組みは、
風の道確保や下水熱エネルギー活用等、今後開発誘導のガイドライン策定。
飲酒運転防止について、酒類提供業者に対し指導を。
飲食店や販売店に強く働きかけ、飲酒運転をさせない運動を早期に実施。
古川浸水対策について、地下調節池設置を進めよ。
早期に取水施設の形状等を確定。
教育について、他の教員を指導するリーダー育成を。
と開設の東京教師道場修了者を活用。
自転車の安全な利用を促進せよ。公園の魅力を高める仕組みづくりを。民主党、松下玲子。自転車総合対策検討会について。1、自転車の安全利用検討の視点は。
交通ルール遵守とマナー向上など4点。
2、今後のスケジュールは。
年内に報告をまとめ、関係機関と協力し、具体的対策に取り組む。
武蔵野3424号線天文台通りについて、安全確保のため早期整備を。進捗状況と取り組みは。
一期区間は17年度末まで用地3割取得、2期は年内説明会開催、用地取得着手。
井の頭公園について、1、利用促進の仕組みづくりを。
演奏活動や作品展示等が一定の条件の下で継続実施できるよう、地元市等と連携し進める。
2、マネジメントプランに魅力向上の目標を。
提案では芸術文化活動の場の提供等4点を掲げた。年内に作成する。
オリンピックスを、放課後子ども教室の支援を、公明党、松葉民子、スペシャルオリンピックスについて、同時期開催の提案は五輪招致にインパクト、知事の見解を、
効果的な支援について検討していく。なお、スペシャルオリンピックスとは、知的障害者が集まって、オリンピック形式で各種スポーツの競技会を開催することにより、トレーニングや競技を通して、チャレンジ精神を養い、身体的な運動機能の向上と、目的達成の喜びや、生きる喜びを共感することを目的とした大会です。
放課後子ども教室推進事業について、推進委員会の設置など、早期に体制整え、区市町村の支援を。
推進委員会の設置や安全管理に関する情報提供など、効果的な支援策を検討する。
起立性調節障害について、最新情報を提供し、学校関係者が疾病について共通理解を深めることが重要。
最新情報を含めた手引きの作成を検討。学校医に対しても研修などを通じ周知していく。
全幅地川水害対策について、神田川三条七号線地下調節池第2期工事の一日も早い完成を。
来年出水期から取水施設運用可能。
直接飲める水道文化を次世代に。高尾地域連絡会の運営は共同で。自民党、藤田霞。水道水について。1. 蛇口から直接飲める水道文化の確実な次世代への引き継ぎが重要。
大きな責務。直接給水化の推進により、東京の水の支出の高さを広く発信していく。
2. 直接給水方式の普及促進に向け、モデル事業の PR を。
あらゆる機会を捉え、小学生や保護者等を対象に、蛇口廃棄キャンペーンを実施。
高尾山のあり方の検討について、高尾地域連絡会は地域との共同で多様な手法導入により進めよ。
今後も地域との連携を一層推進し、地域に支えられた自然公園づくりを進める。
土砂災害防止対策について、土砂災害警戒区域の指定や土砂災害警戒情報の提供が急務、対応は、
区域指定は今年度中約300箇所。警戒情報は来年度から区市町村へ提供を施行。
再生可能エネルギー導入促進を。豊洲新市場における環境配慮。民主党、大沢昇。再生可能エネルギーについて、普及の取り組み拡大を。
東京から率先して多量な普及を図る。
太陽光発電について、豊洲新市場へ導入し、温室効果ガス削減に積極的に取り組むべきだ。
屋上緑化、外部電源装置整備等を含め推進し、環境負荷が少ない市場を目指す。
バイオマス燃料について、1. 率先して普及を。
と保有者への率先利用等で普及。
2. 水再生センターにおける活用を一層進めるべきだ。
平成19年度に下水汚泥からのバイオマス燃料の製造、売却事業を開始予定。
燃料電池について。1. 燃料電池自動車など、とも積極的に導入を。
現段階ではコスト等で課題あり。
2. 導入に税制上の優遇措置を。
普及段階に至れば検討の余地。
認定子ども園制度活用に支援を。土地農業の新たな担い手活用を。自民党、坂本武。 次世代育成について、支援に取り組む基本的考えは、
組織のラインの壁を越えて、ハード、ソフト、両面にわたって積極的に取り組みを展開。
認定子ども園について、1、設置基準は認可保育所、幼稚園等の小所、大都市特性を踏まえて制定を。
多様な勤務形態など、大都市特性のニーズに対応するよう検討を進めている。
2、既存幼稚園の転換促進へ積極的支援を。
必要情報を積極的に提供。
最新強度偽装について、再発防止にどう取り組むか。
ピアチェック制度の的確運用、指定確認検査機関への立ち入り検査等万全を期す。なお、ピアチェック制度のピアとは、同等の人という意味があります。この制度は、第三者機関の構造の専門家など、構造設計のズレ、および構造計算書を見て、計算方法や計算過程のチェックを行う制度です。
都市農業振興について、担い手の確保に支援を。
実践農業セミナーなど、技術力持つ人材を育成、今後も人材活用等で支援。
景観を重視した都市づくりを、被害未然防止の消費者行政を、生活者ネットワーク、大西幸子。景観行政について、1、景観を重視した都市づくりをどう進めるのか。
法的な強制力をも行使できるよう条例改正し、新たに実効性ある景観計画を作成。
2、広域的景観施策の取り組みは、
景観計画で景観方針を明らかにし、と全体として良好な景観形成を進める。
消費者行政について、消費者からの情報を早く市民に知らせるための体制と広報の対応は、
市内に危険情報の集約と調査等を行い、新聞等への発表や、とホームページに掲載。
以上、一般質問の用紙をお伝えしました。
委員名簿、まずは平成17年度各会計決算特別委員会の委員をご紹介します。平成18年9月27日現在の委員は次の通りです。委員長、田代博志、自民党。副委員長、林田武志、自民党。副委員長、東村邦博、公明党。副委員長、相川博志、民主党。理事、佐藤博之、民主党。理事、笠橋和美、自民党。理事、野上淳子、公明党。理事、柿沢美人、民主党。理事、清水秀子、日本共産党。理事、蒲山隆、自民党。原田京子、生活者ネットワーク。遠藤守、公明党。鈴木隆道、自民党。高倉良生、公明党。上林茂、自民党。宇田川聡、自民党。尾崎大輔、民主党。伊藤正樹、民主党。佐添民雄、日本共産党。上野和彦、公明党。吉倉正美、公明党。野島善治、自民党。西岡慎一郎、民主党。松戸博樹、民主党。坂本武史、自民党。鈴木一行、自民党。吉野俊明、自民党。石毛茂、民主党。古舘和則、日本共産党。小磯明、自民党。名取則彦、民主党。以上、計31名です。
次は、平成17年度、公営企業会計決算特別委員会です。平成18年9月27日現在の委員は次の通りです。委員長、中村昭彦、民主党。副委員長、 河野修平、公明党。副委員長、三宅茂樹、自民党。副委員長、大塚隆明、民主党。理事、谷村隆彦、公明党。理事、臼井崇、自民党。理事、山田明美、自民党。理事、葛飾明宏、民主党。理事、松浦智明、日本共産党。山口文江、生活者ネットワーク。伊藤浩一、公明党。北城克彦、自民党。中山信之、公明党。早坂義弘、自民党。高橋信弘、自民党。泉谷剛、民主党。加地佳代子、日本共産党。植木浩二、日本共産党。高木圭、自民党。門脇文義、民主党。小沢雅也、民主党。倉林勝夫、自民党。新藤義彦、自民党。以上、計23名です。
そして、オリンピック招致特別委員会です。平成18年10月5日現在の委員は次の通りです。委員長、山崎隆明、自民党。副委員長、野村有信、自民党。副委員長、中島義雄、公明党。副委員長、土屋隆之、民主党。理事、吉野俊明、自民党。理事、松原忠義、自民党。理事、曽根はじめ、日本共産党。理事、石川義明、公明党。理事、山下太郎、民主党。大西幸子、生活者ネットワーク。鈴木隆道、自民党。佐渡江民夫、日本共産党。高橋和美、自民党。西岡慎一郎、民主党。大西悟、民主党。三宅茂樹、自民党。河合重夫、自民党。松村智明、日本共産党。鈴木貫太郎、公明党。石井義信、公明党。高島直樹、自民党。田中亮、民主党。名取典彦、民主党。以上、計23名です。
続いては、新監査委員を紹介します。小賀俊明、日野市選出、自民党。略歴は次の通りです。平成5年から8年、平成9年から現在まで、都議4期。昭和56年から平成5年まで、日野市議4期。平成11年から12年まで、建設住宅委員会委員長。大沢昇、江東区選出、民主党。略歴は次の通りです。平成5年から8年、平成17年から現在まで、都議2期。以上です。
平成18年第3回定例会、各会派等の事案への賛否。
なお、平成18年10月5日現在の各会派の議員数は次の通りです。東京都議会自由民主党49名、都議会民主党34名、都議会公明党22名、日本共産党東京都議会議員団13名、都議会生活者ネットワーク3名、無所属上格110番1名、無所属自治市民93、1名、無所属市民の党、1名、無所属民主フォーラム、1名。以上です。
それでは、知事提出議案から申し上げます。まずは、条例です。全部改正、東京都景観条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。一部改正、心身障害者の医療費の助成に関する条例、東京都立療育医療センター条例、東京都児童福祉施設条例、日本共産党自治市民、市民の党は反対、 その他の会派は賛成で可決されました。東京都立学校設置条例、日本共産党自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都福祉保健局関係手数料条例、日本共産党市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都身体障害者公正援護施設条例、東京都知的障害者援護施設条例、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都リハビリテーション病院条例、老人の医療費の助成に関する条例、東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例、東京都立老人医療センター条例、大気汚染にかかる健康障害者に対する医療費の助成に関する条例、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都立病院条例、東京都立小児病院条例、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例、電子署名にかかる地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例、東京都消防訓練所条例、東京都屋外広告物条例、東京の洒落た街並みづくり推進条例、東京都立精神病院条例、東京消防庁の設置等に関する条例、火災予防条例、特別区の消防団の設置等に関する条例、特別区の消防団員にかかる退職報奨金に関する条例、特別区の消防団員等の公務災害保障に関する条例、全会一致で可決されました。
次は契約です。請負契約。中央環状品川線大市田発進立交設置工事。日本共産党、上格110番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。サルトヨ2号橋仮称、高桁製作仮設工事、18-5-2。日本共産党、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。辰巳橋交差点立体化工事、17-5-14東新小岩。市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。警視庁西新井警察署庁舎 H18 改築工事。警視庁多摩西警察署仮称庁舎 H18 新築工事。これまさ橋2期高桁製作仮設工事。その1。全会一致で可決されました。
続いて事件です。抗インフルエンザウイルス薬、リン酸オセルタミビル備蓄用の会議で、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。旅券の申請受理及び交付等にかかる事務委託、全会一致で可決されました。
さて次は選決です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき選決処分した。都税還付加算金還付請求事件の控訴提起に関する報告及び承認。市民の党は反対。その他の会派は賛成で承認されました。
そして人事です。東京都監査委員の選任1人。日本共産党上格110番自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で同意されました。東京都監査委員の選任1人。上格110番、自治市民が反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都名誉都民の選定、ドナルド・キン、辻清明、西山光月。東京都公安委員会委員の任命、1人、全会一致で同意されました。
今度は議員提出議案です。まずは条例です。新設、東京都子どもの医療費の助成に関する条例。自民党、民主党、公明党、民主フォーラムは反対。その他の会派は賛成で否決されました。 一部改正。東京都シルバーパス条例。東京都心身障害者福祉手当に関する条例。自民党、民主党、公明党、民主フォーラムは反対。その他の会派は賛成で、否決されました。
次は意見書です。道路特定財源の一般財源化実現、認定こども園、自民党、民主党、公明党、民主フォーラムは反対。その他の会派は賛成で、否決されました。道路特定財源の首都東京の道路整備への重点投資、日本共産党生活者ネットワーク行革110番自治市民市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。認定こども園に対する財政支援、日本共産党市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。私学振興 JR 不採用問題の早期解決、飲酒運転等交通事故交通法規違反に対する刑罰の引き上げ及び運転者教育の強化等、全会一致で可決されました。
以上、各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
国会政府への主な意見書。
それではこれから意見書を3つご紹介します。
飲酒運転等交通事故交通法規違反に対する刑罰の引き上げ及び運転者教育の強化等に関する意見書要旨。運転者に自己責任を自覚させ、交通ルールを遵守して自動車を運転することを徹底するため、危険運転致死傷罪及び業務上過失致死傷罪の最高刑期の引き上げや、交通法規違反に対する刑罰の引き上げ、飲食店、同業者の責任の明確化を行うとともに、運転免許の交付時及び更新時の運転者教育の強化や、飲酒運転のできない自動車の実用化の促進など、抜本的な対策を講ずることを要請。道路特定財源の首都東京の道路整備への重点投資に関する意見書要旨。首都東京の道路整備を重点的に進め、豊かな都民生活を確立する観点から、次の事項を実現するよう要請。1、納税者の理解を得られていない中で、道路特定財源は安易に一般財源化するのではなく、道路整備のための財源という本来の目的にのっとり、真に必要な道路や道路関係の施策へ重点的に投資すること。2、道路特定財源は日本の国際競争力を高めるため、東京を中心とする首都圏の道路ネットワーク整備へ重点的に配分すること。認定こども園に対する財政支援に関する意見書要旨。認定こども園の設置促進を図るため、必要な財政支援を早急に講じることを要請。
ここで都議会議員選挙のお知らせです。都議会公明党の桜井良之介議員におかれましては、平成18年7月16日選挙されました。桜井良之介議員は世田谷区選出。昭和48年から都議9期、昭和50年から51年、平成元年から3年まで都議会公明党政務調査会長、昭和54年から55年まで総務都民生活委員会委員長、昭和57年から58年まで住宅公安委員会委員長、平成7年から9年まで第31代都議会副議長、平成10年から16年まで都議会公明党議員団顧問、平成17年からは都議会公明党議員団長を務めました。ところで、平成18年7月18日現在、会派と構成数は次の通りとなりました。東京都議会自由民主党49人、都議会民主党 34人、都議会公明党22人、日本共産党東京都議会議員団13人、都議会生活者ネットワーク3人、無所属上格110番1人、無所属自治市民93人、無所属市民の党1人、無所属民主フォーラム1人。以上、全員125人、欠員2人、定数127人です。おしまいに、平成18年第4回定例会の予定を申し上げます。12月1日、開会。7日、代表質問。8日、一般質問。11日から13日、常任委員会。15日、閉会。ということで、声の都議会だよりをお届けしました。発行は、東京都議会広報課。郵便番号 163-8001。新宿区西新宿 2-8-1。電話 03-5320-7126。ファックス03-5388-1779。ホームページアドレス http://www.gikai.metro.co.ky/。なお、東京都庁の代表電話は03-5321-1111です。それでは次回のお届けまで、さようなら。